木造住宅の耐震化等に関する補助制度。昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅は、現在の耐震基準に満たないものが多いため、大地震発生時に倒壊する危険性が高く、今年発生した能登半島地震でも、耐震性能の不足する住宅の多くが全壊等の甚大な被害を受けました。市では今後、いつどこで発生するかわからない地震に備え、耐震化等に関する費用の一部に補助を行っておりますので、この機会に耐震化について考えてみませんか。耐震診断。市ではお住まいの建物の地震に対する安全性の確認を無料で実施しています。診断費用、1件あたり9万9000円から17万8000円、個人負担なし、市で全額負担。募集期間、第1回4月19日金曜日から26日金曜日まで、第2回9月6日金曜日から13日金曜日予定。募集戸数3戸程度。対象となる住宅、次のすべてに該当するもの。1、昭和56年5月31日以前に市内で建築または工事に着手した木造住宅。2、一戸建ての住宅であること。店舗や事務所などを兼ねた住宅の場合は、延べ床面積の半分以上が住居部分のものに限る。3、延べ床面積が500平方メートル以下で、かつ地階を有しない地上2階建て以下の住宅であること。4、国土交通大臣などから特別な認定を受けた工法によって建築された住宅でないこと。対象となる方、市内に住所を有し、かつ診断の対象となる建物を市内に所有する方。耐震改修工事への補助。市で行った耐震診断の結果、耐震性がないと診断された住宅について、耐震改修工事を行う場合に工事費用への補助を実施しています。補助金額、上限100万円、工事費の3分の2の額。申請受付、4月1日月曜日から事前相談受付開始。募集戸数2戸程度。申請にあたっての留意事項。耐震改修工事の補助金を受けるには、耐震設計をし、市から設計内容の承認を受ける必要があります。また、年度内で工事を完了する者が補助の対象となりますので、補助制度の活用を検討されている方は、お早めにご相談ください。部分耐震改修工事や、減築工事、耐震シェルター設置工事についても補助を行っています。詳しい補助制度の内容についてはお問い合わせください。住み替えに伴う耐震性能のない木造住宅の除却工事への補助。令和6年度より住み替えに伴う耐震性能のない木造住宅の除却工事について新たに補助制度を創設しました。住宅の住み替えをお考えの方はぜひご活用ください。補助金額、上限30万円。工事費の3分の1の額。申請受付4月1日月曜日から。募集戸数5戸程度。対象となる事業、住宅の住み替えに伴う除却工事。除却工事のみを行う場合や住宅の一部を除却する工事の場合は対象外です。対象となる方、市内に木造住宅を所有する方、市税等の滞納がない方。対象となる住宅、市で行った耐震診断で評点が 1.0 未満と診断された住宅。市で行った 簡易耐震診断で倒壊の危険性があると判断された住宅。耐震診断を行っていない方は、申請前にご相談ください。申請にあたっての留意事項。住み替え等に伴うすべての工事を原則年度内に完了させ、住み替えることとしていますので、補助制度の活用を検討されている方は、お早めにご相談ください。問い合わせ、地域整備課、都市計画、建築係、内線、1212-1213。市内へ転入を検討している方へお知らせください。 U ターン・ I ターン促進住宅支援事業補助金。 U ターン・ I ターン就職により胎内市内に居住する方を対象に賃貸住宅の家賃等の一部を補助します。補助対象者、主な条件、次のすべてに該当する方。民間賃貸住宅に住居、新たに企業等に常用労働者として就職、または個人事業主である方。転入前の1年間は胎内市に住民登録をしていない。補助対象経費と補助金額、家賃、住宅手当等を除く月額家賃の2分の1、上限月額1万5000円を最長24ヶ月。賃貸契約に必要な費用、仲介手数料、礼金等の2分の1、上限6万円。申請期限、住民登録をした日から1年以内。注意事項、その他条件など、詳しくは市ホームページをご覧いただくか、総合政策課までお問い合わせください。予算上限に達し次第終了します。受付開始4月1日月曜日から。申し込み問い合わせ、総合政策課企画政策係、内線1363-1364。移住支援金、東京圏から胎内市に移住する方を支援します。受給資格や条件等詳細について、まずは総合政策課までお問い合わせください。条件、概要。次のいずれも満たしている方。括弧1、新潟県企業情報ナビのサイトに登録された移住支援金対象法人に就職していること。新潟県の事業による企業支援金を受けていること、または転入前に胎内サポーターズクラブ、メルマガに登録していること等の要件に該当すること。括弧2、胎内市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、かつ直前に連続して1年以上、次の1または2のいずれかの状態であったこと。1、東京23区内に在住していた方、または東京圏に在住し、東京23区内へ通勤していた方。2、東京都、23区を除く、埼玉県、千葉県、神奈川県に在住し、18歳未満の方と一緒に移住した方。支援金額、4月1日以降に移住する場合、上記1の場合、単身60万円、世帯100万円、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算。上記2の場合、50万円。予算上限に達し次第終了します。受付開始4月1日月曜日から。申し込み問い合わせ、総合政策課企画政策係、内線1363-1364。結婚をお考えの方へ、新婚生活支援事業補助金。結婚に伴う住宅の新築、リフォーム、賃貸、引っ越しに要する費用の一部を補助します。補助対象者、 主な条件、令和6年1月1日から令和7年3月31日に婚姻し、次のすべてに該当する方、胎内市に住民登録し、申請する住宅で同居、婚姻日において夫婦ともに年齢が39歳以下、夫婦の年間所得の合計が500万円未満、補助対象経費、令和6年4月1日以降、結婚に伴い市内で居住するために要した住宅費用、取得、リフォーム、賃借や引っ越し費用、対象期間など詳細についてはお問い合わせください。補助額、上限30万円、ただし夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円。注意事項、その他の条件や必要書類について個々のケースで異なるため、事前にご相談ください。予算上限に達し次第終了します。受付開始4月1日月曜日から。申し込み問い合わせ、総合政策課企画政策係、内線1363、1364、移住・定住促進住宅リフォーム補助金。補助金額、補助対象経費の2分の1、補助金上限額50万円を補助。補助対象者、補助を受けようとする改修工事に、市の他の補助制度などを併用しない方、市税などを滞納していない方、胎内市に転入しようとする方、または転入後3年を経過していない方、リフォームした住宅に5年以上定住する予定の方、対象の工事、市内に本社のある施工業者が行う工事費20万円以上で、主に次の内容の工事、1、住宅の修繕・補修・改修及び増築のための工事、2、壁紙の張り替え、屋根・外壁の塗り替えなど、住宅の模様替えのための工事、3、防犯用設備の設置、フェンスの設置などの防犯機能の負荷または強化のための工事、4、公共下水道などへの切り替え工事、車庫や小屋など居住していない部分の工事、土地や機材類の購入などは対象外となります。対象の住宅、申請者もしくはその2等身以内の親族が所有し、現在居住している住宅、申請者が所有する空き家、注意事項、工事着手前に申請書と必要書類を提出してください。詳しい申請方法や必要書類は市ホームページをご覧いただくか、総合政策課までお問い合わせください。予算上限に達し次第終了します。問い合わせ、総合政策課企画政策係、内線1363、申請受付、4月1日月曜日午前8時30分から、市役所3階総合政策課窓口。教育相談のご案内、悩んでいること、困っていること、気軽にご相談ください。市では子どもたち一人一人の健やかな成長を願って、胎内市教育相談センターを開設しています。当センターではお子さんの夢や希望の実現に向けて、その歩みを進めている過程で生じる様々な心配や悩み事を解消するために、園や学校、専門機関などと連携しながら解決に努めています。早めの相談、早めの対応、早めの解決が大切です。もしお子さんのことで悩んでいることや困っていること、心配していることなどがありましたら、お気軽に電話や来所でご相談ください。相談内容の例、子供を上手にしつけることができない、 親の言うことを聞かない、子供が家でよく喧嘩をする、よく暴れる、子供の叱り方や褒め方がよくわからない、子供が園や学校の集団生活に馴染めない、子供が登園や登校を渋っている、子供の生活リズムが昼夜逆転している、子供がいじめられているようだ、パソコンやスマホなどの SNS で子供が誹謗や中傷などの書き込みを受けている、子供が部活動で悩んでいる、子供が勉強がわからないと訴えている、子供が自分の進路のことで悩んでいるようだなど、相談できる日、毎週月曜日から金曜日、祝日、お盆、年末年始を除く、専任相談員担当、月曜日、水曜日、金曜日、土曜日は予約相談を受け付けます。いずれも午前9時から午後4時まで。相談できるところ、胎内市教育相談センター、電話 43-3500、住所西条666番地、B&G 海洋センター体育館隣2階、問い合わせ学校教育課学校教育係、電話 47-2711、 内線2313。胎内市教育相談体系課連携事業、胎内市の未来を開く子どもたちとその保護者の子育てを支援します。市では未来を担う子どもたちの健やかな成長のために関係者が連携協働してサポートしていくシステムを作っています。乳幼児から教育、就労、地域生活の各分野が一体となって子どもや保護者の相談や支援を行い、特別支援教育の質的向上と福祉の増進を図っています。子ども・保護者が相談をするところと、それを支援する組織、その組織と調整連絡を取る関係機関等、3つに分かれていますので、その順序で読んでいきます。子ども・保護者の相談、保育園・認定子ども園、小学校・中学校、対応組織として校内委員会の設置、特別支援教育コーディネーターの指名、個別の教育支援計画・指導計画の作成、就労・高等学校、これに対する支援組織として教育相談センター、さわやかルーム、中条小学校言葉の教室サポートルーム、胎内小学校サポートルーム、心と言葉の相談室中条中学校サポートルーム、この組織と調整連携を取る関係機関とスーパーバイザー、前新潟大学教職大学院長澤正樹教授、行政子ども支援課、健康づくり課、柴田児童相談所、県立教育センター、教育支援委員会、就学相談など、各小中学校長、特別支援教育担当者など、子ども園、保育園長、心と言葉の相談教室指導担当、保健師、医師、特別支援学校、県立村上特別支援学校、県立柴田竹俣特別支援学校、手をつなぐ育成会、ライズ県発達障害センター、胎内市指定相談支援事業所、障害機関相談支援センター胎内、胎内市社会福祉協議会、相談支援事業所リード、医療機関、若者サポートステーション、浜組小児療育センター、教育委員会は 相談するところと関係機関等の両方の調整連絡を取ります。胎内市では各園小中学校では特別支援教育を牽引するコーディネーターが中心となり、定期的な研修会などを通して一人一人の教職員の資質向上を図っています。スーパーバイザーによる保護者や地域の方も参加できる講演会を年3回行っています。不登校並びに不登校傾向の児童生徒のためのさわやかルームや子育てなど悩みで不安のある方のための教育相談センターを設置し、気軽に相談できる体制づくりに努めています。特別支援学級に在籍している児童生徒の活動を支援する介助員を児童生徒の実態に応じ適切に配置しています。中条小学校内に言葉の教室とサポートルーム、胎内小学校内と中条中学校内にサポートルームが設置されており、通常学級で困りごとのある児童生徒に対してスムーズに学校生活を送ることができるよう支援しています。相談問い合わせ、学校教育課、学校教育係、電話 47-2711、 内線2313、